古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビール大西と、
ボーイツッコンこと佃田、
眉毛こと石川真由。
なんか今素人みたいなことをしたな。それ花粉を上げずに喋られるとあかんと思うけどな、ね、もうこの次に紹介するもう音楽担当バンブーも驚いたと思うわ。
何やっとうねん。
何やっとうねんで、ね、ほんま。あ、そうか。ちょっと心の動揺があるからね。
ちょっとね、ざわざわしてる。
なるほど。はいはい。まあ、ここでは強くは申し上げませんが。というところでね、はい、まあ、今年ずっと能登の応援でお酒をということで、うん、ご用意させていただいてるんですけれども、まあ、今日はちょっと後でお酒の紹介の後でこのお酒のお話もしようかなと思うんですが、まあ、いげちゃん、まずは最初にお酒のお品書きをよろしくお願いします。
はい、今回も石川県応援として石川県白山市鶴見本町にあります株式会社小堀酒造店さんをご紹介します。小堀酒造店のある石川県鶴見本町は古くより白山姫神社の門前町として栄え、特に酒造りが盛んでした。この地で作られる通称菊酒は室町時代には知られており、かつて県政を誇った秀頼が醍醐の花見で振る舞ったとされています。綺麗な水と自然に恵まれた鶴見は名酒のふるさとなのです。耳を澄ませても鳥の声しか聞こえない、そんな白山麓の静かな森の中で漫才楽は醸されています。白山の山頂に降った雪は100年以上もの時をかけて浄化され、私たちの元に届くと言われています。それを標高200メートル付近にある専用の井戸で汲み上げています。澄み切った水で醸した綺麗なお酒、それが漫才楽です。日本酒はほぼ米と水と麹だけで作られています。シンプルだからこそ原材料の質がダイレクトに品質を左右します。白山の綺麗な水にこだわる漫才楽はいくつかの酒米を使い分けています。漫才楽すべてに共通する水の美味しさ、それぞれに変わる米の美味しさをぜひ飲み比べてみてください。本日は漫才楽辛口純米鶴見をご用意しました。白山の恵みを酒に込め、低温発酵でじっくり仕込んだ辛口の純米酒です。すっきりとしたキレがあり、おかんにすると米の旨みが醸し出されます。辛口の純米酒に新しく生まれ変わった鶴見、精米歩合は 70%、 アルコール度数15度、仕込み水は手取川水系伏流水、原料米は500万石の晩食米、原料米産地は石川県白山市、フグの卵巣を 2,3 年以上ぬかに漬け込んだ石川県の珍味であるフグの子のぬか漬けやかぶら寿司など石川県の伝統食品と一緒に召し上がっていただきたい一品です。
はい、ありがとうございます、うん、今回ねこれをお取り寄せするのに、ね、この酒蔵さん直接じゃなくてね、フグの子かす漬けを作ってる会社がそれと一緒にこのお酒どうですかっていうところがありまして、でそれで購入したんですよ。で今日ここにね、まあ、ここにねって言うとあれやけど、
フグないっすよ。
そうそう、そう持ってきたらなかなかの匂いなのであ
、なるほど、ね、
ちょっとあれかなと思ったんですけど、これがね、はい、マスターの家ではちょっと食べちゃったんですよ。
お、
初めてやねんけど、フグのこのかす漬けってめっちゃ美味しい。ごっつい酸味があるんですけど、はい、めちゃくちゃうまいたらこをちょっと酸味を持たせて、怪しいけどなそれ
酸味なんですね。そっか、そうそう、ぬか漬けやからか、
酸っぱい、あ、そうそうそうそう、
古漬けみたいな、
古漬けの美味しい酸っぱいのあるでしょ、
うん、あります、あります、
きゅうりとかナスの、はい、あれのこう、ちょっとねびっくりしたわ。
うわ、お取り寄せできるんですか？
お取り寄せ皆さんできます。お店の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ただフグの子かす漬けで調べてもらうとスペース日本酒とかで出てきますね。でこの漫才楽以外の能登のお酒も選べるみたいで、なかなか面白い お店でしたね。それと別にちょっとかぶら寿司もあのブリと挟んであるんですね。知ってます？美味しいなと思ってあのお酒をいただきましたんで、まあ皆さん一度インターネットを開いてフグのこのかす漬けスペース日本酒で選んでいただけるとまた能登の支援になるかなと思っております、
はい、ぬか漬けですかマスター？かす漬け、
あ、かす漬け、
ぬか漬け、
いや、かす漬けかな、これ
ぬ か, かす
ぬかっていうの、
米編に徳川家康のやす、はい、ぬか
ぬか、あ、そしたらふぐの子ぬか漬けね、え、じゃあかす、え、ぬか漬け、そうそう、ぬか漬け、ぬか漬け、そう、そうやそうや、その子の周りについてるぬかをキッチンタオルペーパーで拭き取って薄皮を剥いて5ミリ厚ぐらいに切って食べてください。って書いてあるのを読まずにマスターは5ミリ厚だけ切ってしまったら周りの皮を必死で剥がなあかん状態になったんで、まあ先に皮を剥ぐと、うん、まあ、そんな話ここでせんでもええけども、まあ、ぜひともお取り寄せしていただいたらお酒とのこのマリアージュというかコラボレーションがすごい面白いのでお楽しみいただけるかなと思っています。さてではですね、今日も能登半島地震から、まあ、一日でも早い復旧復興を願って、まあ、乾杯、乾杯っていうのがいいのか、はい、うん、乾杯っていうのがいいのかちょっと毎回悩むんですけれども乾杯しましょう、
はい
はいはい、では皆さんお手元よろしいで、あ、ついでもらうのか、そうだ、空のカップをこれだいぶ高い位置から今日入れたな、飛び散ってるもんね周りね、だいぶもったいないことでした。では能登の早い復旧復興記念して乾杯、
乾杯、
乾杯。
うん、美味しいな、
ねえ、
美味しい。あ、ぬかの香りというのもこの漫才らが残ってるよね、
はい、
うんうん、いい感じの、うん、吟醸でもないんです、うん、普通酒でも、まあ、普通酒というか純米酒なんですけれどもなかなか辛口で素晴らしい出来栄えの美味しいお酒なので、
うん、
皆さんもぜひやっていただきたいなと思っております。さて本題に入りますが今日も南海トラフ巨大地震についてちょっとお話をしようかなと思ってます、
はい、
まあ、その中でも今回は想定の整理をしたいなと思ってるんですね。
はい、想定の整理とは何をどうすることなんでしょう。
まあ、もうすぐ阪神淡路大震災から、30年迎えますよね、
はい、
しかしこの30年で私たちの備えとなる防災活動は飛躍的に変化したとはちょっとまだまだ言い難い状況です、
うん、
しかしながらこの30年の中で、まあ、我々は一歩一歩学んだことがたくさんあるのですね。で、まあ、それがその一つに想定力っていうものがあるんじゃないかと思ってます。
はい、想定力、確かに過去の学びの中で防災といえばバケツリレーだとか、まあ、消火訓練、避難訓練、それから今ではシェイクアウト訓練と言われるようになった頭ですとか体を守る訓練が大半だったように記憶しています、
うんうん、まあ、その阪神淡路大震災からね本当30年、まあ、迎えようとしてますけども、まあ、やはりね防災も進化したと思うんですけども、まあ、特に何をどのように備えればまたその後、その後の状態はどういう変化をするのかを、まあ、事前防災という形でまあ、学び取った人は多くいるようには思うんですけどね。
うん、事前防災、うん、最近石破総理がこの事前防災という言葉を口にされていましたよね。防災というのとは少し違うんでしょうか。
事前防災というのは内閣府の平成26年の防災白書に事前防災というものが、まあ、初めて記載されたと。
そうそう、うん、
あの頃ね、
うん、
はい、で災害による被害の発生を未然に防止し軽減するためには、災害に強い国づくり地域づくりのための、施策を進め、防災に関する調査研究観測を通じた、まあ、最新の、ね、科学的知見を反映した防災対策の取り組みが重要で、まあ、国民一人一人が、平時及び災害発生時において自らが、何をすべきかを考え災害に対して十分な準備をするよう促すため、 防災訓練等の実施がまあ重要であるというふうなことが語られたというものですね。
なんか分かるようで分かりにくい文章
ですね。めっちゃ分かりにくいね、まあ、行政文書なんでね、白書に書かれてる通りを読んでくれたんだと思うんですけども、はい、まあ、簡単に言えばね、国民一人一人が平時も災害時も自らが何をすべきかを考えましょういうことですね、うん、災害に対して十分な準備をするようにしましょう。だからみんなで正しく学びましょうということなんです、
正しくこの学び、そして考える、マスターはそのために想定の整理から始めましょうというのが今回の提言、
そういうことなのですが、まあ、学びはこの防災ショットバーでいやっちゅうくらいも何年も年月を兼ねてね学んできたことだと思うんですけども、その学びを次の大災害にやっぱり生かさないといかんわけですよね、まあ、その整理のお手伝いをしていこうかなとマスター思ってます。ではですね、ちょっともう早速ですが始めていきましょう。
はい、
じゃあ次の大災害といえば、まゆげちゃん、何です？
自然災害はもうどこで、ね、何が起こっても不思議じゃない時代なんですけれども、予測される大災害というふうに考えれば、今年臨時情報が発表された南海トラフ巨大地震の可能性がありますよね。
そうですよね、ならば南海トラフ巨大地震が発生したら揺れが始まり、何が並行して起こるかという、まあ言うた伏線みたいなものですね、それを考えて分類していこうということですね、でつっくん、大地震が起こると思いつくことは何があります？
まあ、まずは地震の揺れですね、それに伴う、まあ周囲の出来事、それに伴ってまた揺れが引き起こす命に関わること、まあ家屋の倒壊とか損傷ですよね、ビルとかマンションでの出来事、
ですね、
かな、
まあ、5つ言ってくれたわけですね、まゆげちゃん他に、
さっきが5つでしたね、6つ目が火災、7つ目が津波、
やね、
8つ目が、まあ、それに伴って救命、9つ目が停電、
停電来るね、
あと停電ときたらライフライン関係で言うと、ガスの供給が止まったりですとか、断水があったりですとか、あと通信が遮断されたりとかですか ね、
そうね、
まあ、こんな風に一連の流れの中で被害が広がっていくのかなと。
そうですね、こういう一連の流れで考えていけば、つっくん他に、
まあ、避難があり避難所があり、その先にコミュニティとか、まあ、行政の対応があって、あると、で、まあ、他の地域から考えた場合には支援とかね、ボランティア、
なるほど、
あと、まあ、避難所内の避難所内や、まあ、地域での助け合いとかね、あのお互い様、お互い様っていうのは、そういうことが
想像されるね、
想像されるかなと、
それに関連することだと、あと気象の情報、
当然気象がつながってくるわね、
あと南海トラフ地震の臨時情報をまた発令されたりとか、そうなってくると交通機関の状態とかも気になりますし、まあ、家族や知り合いの状態が知りたくて安否確認したりとかっていうこともありますよね、
まあ、他にもあるかもしれませんけど、まあ、お二人が今出してくださった想定が、まあ、22項の大分類として存在しそうなんですね。マスターもそう思います、まあ、ただしそれぞれの中には過去の災害時、まあ、または災害後に経験した、もう人によっては見方によるとちっちゃな出来事に見えることが、ある人にとってはとても大事な出来事である場合があるわけですよね。それをみんなで経験値の共有として、まあ、みんなの経験値の加算を図ろうというのが私の趣旨であります。
なるほど、実際に被災してしまうとこの経験値を共有するということにはならなくて、いきなり実践になってしまう、ね、ということですよね、マスターがいつも言われている人はエラーを起こしかねない、またパニックではなくフリーズしてしまうということになりかねないので、何も起こっていない平時の状態で過去の経験値を共有して、そしてエラーを回避できるようにしようということですか。
まあ、私の心を読み取っていただきというか、まあ、パニック ではなくフリーズしてしまうっていうのはこれ人の心にあることがあって、まゆげちゃんも最近経験したことがあるかもしれませんよね。人はフリーズするとやっぱり思ってる心の言葉が一番先に出てしまう可能性っていうのはあるんですよ、うん、繕わずに。
あ、
パニックになっても同じことなんですけど、パニックになると逆に言葉は出なくなるんですね、うん、あーとかわーとかうーとかなるだけ、うん、ところがフリーズしたら何かを一言言わなあかんっていう一言目っていうのは深層心理である可能性もあるので、という話はまあ余談ですけどね。まあさてさて、まずは一番最初に言っていただいた地震の揺れですけどね、地震の揺れを考える前に大前提となる基盤を作っておかなければつくになりませんよね。
そうですね、まあ この辺のことを作らずに想定を作り上げても、まあ、最終形態がね死んじゃったらダメなんですよね。
そうですよね、
うん、まあ、必ず最終形態が生き残れたっていうふうにならんとダメだと、うんうんうん、まあ、しかしながら手放しでね、生き残れた、よかったよかった、めでたしめでたし、うん、これだけではねやっぱり想定の結末が他人任せ、これになってしまうんじゃないかということですよね、うん、
まあ、大抵ねその生き残れてよかったかめでたしめでたしってなってる防災多いのは多いんですけれども、うんうんうん、まあ、大切なルールとしては自分が責任を持って自分で決めておくことというのが、これはスタートラインとしては非常に重要なことです。まずは災害発生までに自分の中でしっかり決めておくことを考えましょうということから始めましょう。
はい、マスター、その事前に何をどんな風に決めればいいんでしょう。
うん、分かりにくいわね。もう少し丁寧に説明しますと、まあ、一般的にあるゲーム、マイケちゃんもゲームしますよね、
はい、
でゲームと同じように考えていただきたいんですが、ゲームを始める前にはどうします。
まずそのゲームをどうやって、まあ、遊んだりするかというルールを知ろうとします、
うんうんうん、まあ、マニュアル見ますよね、
はい、
じゃあつくんルールの説明としてはどんな感じですかね。
そうですね、まあ、ルールとしては、まあ、災害から生き残ることを目的、
うん、
まあ、これを、まあ、まず、やるとして、うん、で必要なもの、必要なことを身につけてスタートすると、
スキルをつけるわけね。
そうですね、うん、でそのスタートの準備から考えていくということがまず最初のルールになるんかなと。
そうですね、そのルールをちょっと確認していきましょう。
はい、
マゲちゃんね、
はい、
災害情報を入手できる状態にあなたはありますか。他人を当てにせず自分でちゃんと情報収集手段は手に入れてますか。何がありますかという話です、うん、
そうですね、緊急地震速報、それから
受信できるわけね、
はい
はい、
あとエリアメール
もう切ってないね、
はい、そして各種防災情報、まあ、あの市が発信してたりとかっていう、うんうん、そういったものを受信できるようにしています、う
ん、できてますね、
はい、
じゃあ次にね、災害情報を入手したらどうするか決めてますか。
そうですね、もうすぐなんて言うんでしょう、こう身構えたりとか、うん、あと何秒後だったらこう避難したりとか、うん、まあ、身の安全を確保するみたいな感じですかね、うんうんうんう
ん、じゃあその避難する、逃げるという安全な場所はマギちゃんの中ではちゃんとできてる。
ああ、自宅職場それぞれでこう安全地帯ちゃんと作ってるかな。まあ、自分の周りに落ちてきそうなものはないですね、
うん、
スタジオの中が意外に安全かもしれないなとは。
そうやね、
思います。物、うん、ものも高いものとかもないですし、ね、
ところでこれスタジオちゃうで、ちゃんとお店やで。
そうですね、そうですね、うん、ディーヤの中も、はい、安全かなと思いますし、はい、あとはそうですね、移動中、まあ、公共交通機関とか、うんうん、車だったらとか、うん、徒歩だったらって、うん、イメージはするんですけど、いざそうできるかはちょっとまだ自信がないです。
そうやな、前あの電車で止まっとって困っとったもんな、
はい、
うん、でも電車で止まったら困るよな、みんなね。じゃあその困ったなっていう時に地震が来て、はい、身構える方法っていうのはまず決めてますかということですよね。
そうですね、やっぱり頭を守る、
揺れたらね、
はい、うん、体を守る、うん、慌てずに行動するように心がける、
うんうんうん、
あとこう、まあ、そういった防御の姿勢に何かあった時に瞬時に行動に移せるようにするっていう風な心構えは
できてるわけね、 じゃあまあ今眞家ちゃんの言われたような一連の流れを心の中でしっかりと判断して、いざという時に行動に移せる、やはり今眞家ちゃん言った心構え、これをしっかり作り上げておかな、ね、つくあかんね。
そうですね、まあ各個人がね最低限やることとしては、やっぱり緊急地震速報が鳴ればスマホを確認する、まあその判断力を身につけておこうと。
これせえへん人多いらしいね。
そうなんですよ、多くの人がねやっぱり周囲の人がとかね、他の人が誰かが教えてくれるんじゃないかと、まあ、本当にね自分の命をね関わることのない他人に任せっきりで決め込んでいるっていう人が多いのが、まあ現状になってますね、まあ、やっぱり最低限他人を当てにしない心構え、これとまあ判断力はやっぱり身につけておくいうことがまあ大切じゃないかなと。
そうだと思いますよ、はい、それでやっと初めてそのスタートラインを引く準備ができる、まあ、そう思うんですね、まだスタートラインにすら立ってない状態かもしれませんね、この状態では、
この状態でもまだスタートラインに立ってないんですか。
まあ、地震の揺れを考えるためにまずは決める決めておく、何遍も言いますけれども心の中にしっかりと決める決めておくことを考える、まずはですね自分はどうありたいかということを決めとかなあかんわけです。
どうありたいか
身構えることも大事なんですけども、はい、なんで身構えんのかということです。簡単に言えばね、生き延びたい、怪我したくない、ね、さらには生き延びてどうしたいのかということですよね。何をしたいのか、目標は自分の夢はどうなんやというような、それを叶えたいかなというような希望というのか目標というのか、そういうものをやっぱり自分の中でしっかり決める決めておくことが必要かなと思います。
マスター、どんな決め事でしょう。
まずはですね、自分は何を守るのかということですね。守り抜くのか、守るものはあるのかということですね。で、生き延びる決意というか、もうそんな災害ごときには負けへんぞという決意はできてるかということですね。さらにはそのためには怪我はもうやはりつきものなんですけれども、それを最小限にできるか、怪我した時の後のケアをできるものは持ってるかとか、あとはそのために助かる努力を普段から何かちょっとしてるか、それからまあ今日メインの主題かもしれません、事前防災的な事前の対応がしっかりと身についてできてるかということですね。そのためにもしもの備えができてるのか、もしもの備えの学びはできてるのかという、こうずっとまあしつこいぐらいに物事を紐解いていく、そうすると災害が発生するまでに自分自身で決める決めておくことが分かってくるわけです。まあ、それができた上で初めてスタートラインに立つことができるのかなということですね。
なるほど、災害が起こるまでに対応力とか対応の準備ができているのかということですね。
まあ、防災のねモチベーション以前、これの心の準備を確かめておくことが、まあ、大切やということになりますよね。
そうですね、まあ、例えればですね、どちらを向いて走るのかという、まあ分かりにくいかもしれませんけど、災害は用意ドンって言って準備ができてる人にも準備ができていない人にも関係なく容赦なく災害はスタートするわけですね。スタートの号砲は鳴るわけです。そのスターターの音すら知らないようでは、やはり私は命がいくつあっても足りないと思いますね。そのためにもあなた自身が決める決めておく、そのためのやはり防災の学びをしましょうということです。ですからそのためには、変な話ですけど、あなたは何の競技に参加するのかぐらいは学んでおこうというか決めておこうということですね。
マスター、何の競技にその参加するのかというふうに考えるのと同じで、まあ、どんな災害に対して、まあ、どんな備えの準備をするのかということですよね。全く違う準備をしても聞いてたんと違うっていうふうな笑い話のようになってしまいますよね。
そうそう、中途半端に聞いてて棒持ってこいよっていうやつで、ね、棒高跳びもあればやり投げもあるわけですよね。
そうですね、なんか割り箸ぐらいの長さ持ってきてそれじゃ足りひんって言われてもね。
そうそうそう、だからやっぱりそのルールというか、そこの部分から自分は何に対して、まあ、災害に言えば地震の対応なのか、水害なのか火事なのかっていう、そのそこの部分から、まあ、言えばスタートして、それぞれが ルートが違うし、逆に言えば絡み合う部分もあるので、うんうんうん、やはりそういうことは学びの中からしっかりと始めることかなと、うん、その学びの一つに大切なことがあります。ズッ最後にズバッと。何がええと。
まあ、防災やその災害対応は、まあ、号砲がね、なってスタートしたら、まあ、次の瞬間フィニッシュってなっちゃうんで、
そうなんですよね。
まあ、言い換えるとしたら、まあ、スタートラインイコールゴールラインであることを知っておこうと。
うん。
うん、まあ、大切なことは、まあ、防災は災害が発生した瞬間にもう取り終えていること。
うん、これが大事ですね。
まあ、このね、これが、まあ、究極の備え。うん、事前防災になるわけかな。
スタートしたら次の瞬間にもうフィニッシュ、スタートラインイコールゴールラインという、うん、すごく分かりやすいんですけれども、なんかこう頭の中でねもやもやとしてたことが少し今日お話をこうしてきて晴れた気がします。
晴れた、
うん、最初のあの白書の文章分からへんって思ってた頃よりは晴れました。
そうそう、あの白書の文章ってみんなが見れる状態なんです、うん、ネット上でね。
あ、でもそれ知らない人多いですよね。
そうやね。
そう、内閣府の防災、内閣府スペース防災白書って入れてもらうと、うん、山ほど出てくるけど分からへんと思う。
うん、ねえ、もう例えば地震で強く揺れたらその瞬間にはこう身を守る行動が取れている、これがまあスタートラインイコールゴールラインっていうことですよね。
うん、そうですね、うん、まあ、ゲーム感覚でって言ったらちょっと失礼な言い方になるんですけれども、それぐらいの感覚でまず始めることが大事で、最初からもうガチガチに構えてしまうと肩肘張ってっていう状態になるんでしんどくなると思うので、本当にゲーム感覚の防災の学びができれば私はいいかなと思ってますよ。
うん、まあね、多くの人が防災活動に迷いを持ってるっていう、まあ、その部分だと思うんですけども、うん、まあ、みんなでね、迷路のような防災活動から、まあ、抜け出せるようなお手伝いをこのね防災ショットバーでやっていこうと思うんで、まあ、次回は、一番最初に出た地震の揺れ、
うん、
まあ、これをね、じっくり考える
ということですかね。
どうなるのかな。
でもこの地震の揺れを考えるだけでもね、いろんなシチュエーションあるじゃないですか。トイレで、気張って出た瞬間とか出ようとしてる瞬間とか、私その経験あるんでね、淡路の地震の時、今あかんやろって便所で叫んだからね。
だって美容室で髪染めされてる瞬間とかね。
まあ、こんなんで最後終わっていいのかどうか分かりませんけど、まあ次回また、はい、楽しく防災やっていきましょう。
はい、はい。